人々の言葉、人々の眼差し、人々の態度、それによってあなたの心を揺るがされ、それによってあなたの心に動揺を期待しているものがいますが、あなたは人々の言葉や眼差しや態度によってあなたの心を揺るがされることのないように私の言葉に目を向けなさいと主は仰います。人は移ろいていきます。そして人は変わっていきます。しかし私の言葉は決して変わることはありません。人々の言葉はある時はあなたを生かし、しかしある時はあなたを滅ぼしていきます。人々の言葉はある時はあなたを励ましますが、ある時はあなたを落胆へと、そして破壊へと導いていきます。愛する子よ、私の言葉に聞きなさい。私の言葉はあなたを生かし立て上げていきます。私の言葉はある時は確かにあなたに救いに至るための悔い改めを導き、そして叱責を行います。でもそれはあなたを立て上げるため、励ますためであることを覚えなさい。私の言葉はあなたを生かし、そして私の言葉はあなたを立て上げる。あなたに希望を与え、あなたの人生の中に再び喜びを返す年は抑えます。私の言葉に聞きなさい。人々の言葉によって心を弱らせてはなりません。私の言葉に聞きなさいと主は仰います。
このあなたの笑顔がこの家族をに祝福をもたらし、このあなたの笑顔が時として多くの奇跡をもたらすと主は言われます。しかしあなたもこのいつも喜んでいることができません。それあなた方はこの御神の教会に集いなさいと主は言われます。この御神の教会にこのキリストの力と愛が満ちており、私はあなたをいつも喜びで満たすことができる神であると主は言われます。この場所において重荷を下ろし、そしてあなたのこの笑顔を取り戻していきなさいと主は言われます。
たくさんの不可能があなたの前には許されてきます。あなた自身の不可能、あなたの家族にとっての不可能、またあなたの友人たちにとっての不可能がいくつもいくつも許されてきます。そして多くの者たちは諦め、また多くの者たちは自分で何とかそれでもしながらもがいています。しかし愛する子よ、あなたは信仰を解き放ちなさい。不可能を前にして喜び踊りながら信仰を解き放っていきなさい。私はその不可能の壁を突き破り、勝利と栄光を表していこうと主を仰います。ある時は即座に、ある時は時間をかけてそれを行います。時間をかけるのはあなたの信仰を立て上げるため、私の愛の深さ、深さ高さをあなたに深く教えるためであると主を仰います。忍耐を働かせなさい。その中であなたはさらに深く私のことを知り、私の真実を知るようになると主は仰います。
Okay. そんな恵みを受ける価値のない私に、あなたは溢れるばかりの恵みを豊かに与えてくださった。
間違ったものに頼ってはなりません。誤ったものにすがってはなりません。それはあなたの人生を破壊へと導き、それはあなたの人生を混乱へと招きます。愛する子よ、あなたがより頼むのは私であり、あなたが求めるべきものは私であると主は仰います。全能の神、あなたに命を与え、そしてあなたを形作られたこの誠の神を求めなさいと主は仰います。あなた方が私にすがり、私に求めるとき私は答えていこう。私は正しくあなたを導いていこうと主は仰せられます。あることはすぐに答えられ、あることはすぐには答えられません。しかし、それが私の愛であることを覚えなさい。すぐに答えられないことの中に神の計画があり、そのことを通して私はあなたを深く深く取り扱っていこうと主は仰せます。それはその時はあなたに嬉しいことではありませんが、後の日にとあってあなたにとってそれは、宝となると主は仰います。私はあなたに祭殿をなしており、私はあなたを正しく導いています。感謝を持って進んでいきなさい。そして、大胆に私に求め続けていきなさいと主は仰せられます。
この立ちなさい、さあここから行くのです。立ちなさい、さあここから行くのです。この場所はあなたの魂のふるさと、この場所がこの後の基盤であると主は言われます。それたびたびこの方々はこの場所に立ち返り、この場所で賛美を捧げ、感謝を捧げ、そして世に出て行きなさい。私はこの世にあって勝利を与え、この多くの栄光を表していこうと主は言われます。
私はあなた方に天を開いていこう。天の喜び、天の希望、あなた方はその天が開かれるとき、あなた方を煩わしてきたすべてのものから解放されて、何もあなたから奪うことのできない、誰もあなたから奪うことのできない喜びをあなた方は見出していくでしょう。この喜びはあなたの前にある悲しみを飲み込み、この喜びはあなたの前にある問題を飲み尽くしていきます。私はその天にある喜びをあなた方のうちに注いでいこう。あなたの心を私に向けて開きなさい。霊と誠を持って私を礼拝していきなさい。私はこの喜びをあなたに注ごうと主は仰せます。
私はすべてを新しくする。もはや死もなく、悲しみ叫びもない。新しい天と新しい地とがこの地に訪れる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。言葉成就した。見よ、私はすべてを新しくする。もはや死もなく、苦しみ叫びもない。新 新しい霊と新しい命、この地に満ち溢れる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。ことは成就した、ことは成就した。新しい霊と新しい命、この地に満ち溢れる。
愛する天のお父様、主イエスキリストの御名を心からおめでたえます。イスラエルの賛美を住まいとされる主は今ここに住んでくださっており、一人一人のうちに豊かに働いてくださっていることを心からありがとうございます。ご臨在の聖霊様、心から歓迎いたします。予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を心からありがとうございます。今日集われた一人一人を心から感謝いたします。ご臨在ありがとうございます。さらにあなたが今日来たくても来れないでいる一人一人を感謝いたします。またあなたが勃開しておられる、あふれるあなたの民を心からありがとうございます。さらに今から御言葉に行動しております。聖霊様がご自由に働いてくださって、御言葉を通して一人一人に語りくれ、どうぞこの朝あなたは必要な上からのメッセージを豊かに与えてください。語る者の雲も減り下ります。主を語ってください。主に期待いたします。信じて感謝してイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。神感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。ありがとうございます。私たちのために十字架にかかり3日目の間に期待しながらのことに聞きたいと思いますけれども、先週はですね、アメリカ大統領に黒人のオバマさんが就任されまして、まあ、その就任式があったわけですね。宣誓式があったわけですね。御子新聞の一面に出ておりますけれども、でこの聖書がリンカーンが使った聖書ですね。まあ、アメリカ歴代大統領は必ず聖書に手を入れて誓いますけれども、まあ、それがありました。で、黒人が大統領になったってことは、まあ、アメリカにとっても世界にとっても、まあ、これちょっとあれだな、こっちにしようか。これですね、歴史的な、まあ、特別なことだというふうに思いますけれども、ただですね、そのこと自体は素晴らしいことだと思うんですけれども、私はマルチン・ルーサー・キング牧師がすごく好きでですね、その話をすると、なんかそっちの話に来そうですが、今日はしませんけども、まあ、彼らが戦ったことの勝利が今、現れてるんだろうと思いますが、ただ、ここに書いてあるニューヨーク株8000ドル割れと、オバマ氏へのご祝儀なしと書いてありますけれども、まあ、アメリカ大統領が変わって就任したんですが、ニューヨークの株式市場は8000ドルを割って下落したってことですね。これは今起こってきている金融危機が、どれほど非常に厳しいかということを物語っているというのもあります。で、非常に時代が厳しい時代に入ってきているということですね。それは、避けられないだろうと思いますので、ね、ぜひ皆さん、そういう時代に入ってきたことを、ぜひね、覚えてほしいというのを思います。で、その中でですね、先週、小渕さんが、手術を木曜日宣誓されましたけども、かなり遅かったんですけども、その後ですね、随分、あれどこ行ったかな、小渕さんはですね、あら、紙がなくなっちゃってるな。美智子さんからメールをもらったんでですね、あれ、上に置いてきちゃったかな。第一礼拝の時にはそれを読んだんですけれども、ですね、回復しまして、それで、リハビリを今しているということで、あ、あったあった。これ違う。すいません、ちょっと上に置いてきちゃいましたね。うっかり、さっきずっと 上でお祈りしてたんで上に置いてきちゃいましたね。今リハビリをしているということです。で、もう感染症の恐れもなくなってすっかり良くなってきてリハビリに入りましたっていう、まあ、そういうメールが20日21日に届きまして、でみんなに九州に送ったんですけれども、本当に皆さんお祈りをありがとうございました。回復してきております。それとですね、大分行った時にですね、大分の牧師の峰子牧師ですね。峰子牧師が今仕事をしておられます。その職場に行った時に、一人のご婦人が、その前の日に階段から落ちて、かなり腰をひどく打って、もう本当に痛くて、それでもやっぱ仕事に来ないわけにいかないので来てたんだけど、本当に痛そうにして苦しそうにしてたんですね。お医者さんにももちろん行かれたんですけど、それでも痛かったわけですね。それで、まあ、一週間に5人祈るっていう宿題が出てますので、それで、峰子夫人がですね、祈らせて、自分はクリスチャンなんだけどねって話をして、で、エス様の話を少しして、祈らせてもらったそうですね。で、祈らしました。そしたら、その時にその痛みがふっと取れたそうですね。それで、まあ、それでもまだちょっと痛かったそうですけれども、次の日になったら、もう完全に治ってたそうですね。もう全く痛くなくなってたと。それで、その人が驚きまして、でもう偉い喜ばれたそうです。それで、まあ、峰子牧師が、エス様なのよって話をして福音を語ったそうですね。そしたら、その場で信じたってことですね。で、本当に信じられたんですね。で、先月、それが起こったんで、先月、正解があった時に来たかったそうですけども、ちょっと分かりにくい場所だったんです、先月やった場所が。で、車でぐるぐる探して見つからなかったってことだったんですけど、今月はすごく分かりやすい場所だったので、来られました。で、あんまり感激したので、お姉さんにも、自分のお姉さんにもお話をされて、もうその方はかなりの、高校1年の男の子がいるお母さんですから、そのお姉さんにもお話をされたんですけども、そのお姉さんもおじさんも死んだってことですね。で、今回お姉さんも一緒に連れてくるってことだったんですけれども、お姉さんはちょっと用事で来れなかったんですが、息子さん、こいつの息子さんを連れてこられました、一緒に。で、正解に来られてですね、で、で、まあお話をして、そして最後にミニストをしたんですけども、えらくそのミニストの時に触れられていまして、まあ、お母さんはボロボロ泣いてまして、息子さんの方は、なんか祈り終わったらえらい元気になりましてですね。で、また来たいってことでしたし、息子さんも父さんも信じていましたので、なんかすごいなと思います。癒しを通して、こう、人々がどんどん救われていくっていうのをね、起こってきておりまして、なんか老いたはもともと癒しよく起こったんですけれども、なんか確かにこう、癒しを通して、こう、ね、救いが起こってきてるっていうのが、見事だなってことを思わされました。で、どちらも全く教会は初めてなんですね。息子さんも、そのお母さんも。本当に生まれて初めて教会に来たんですけれども、なんかもうよろしく喜んでおられまして、こっちまでそれを見て嬉しくなったんですね。それね、神様に感謝をしたいと思います。それとですね、人吉で、もう本当に久しぶりに聖火をしました。人吉は熊本県の人吉なんですけれども、まあ、山の方なんですが、そこでやったんですね。そこで、もう本当に何年ぶりでしょうね。もう7、8年ぶりかと思いますけれども、したんですけども。で、2ヶ月ぐらい前に人吉で聖火をした方がいいと思うって話をしたんですね。なんか、そういう話を感じるってことを言ったら、まあ、吉田牧師が、じゃあ人吉で聖火をしますってことで、1月することになったんですね。そしたら、12月にですね、いきなり人吉の21歳の青年が救われてきたんですね。で、今回もその青年が来られました。で、ただ彼は、もう熊本市の方に越してですね、仕事をそっち熊本市の方でする予定なので、まあ、あれなんですけど、ただその彼の家族の方にですね、教会の方がその正解になって行かれまして、おそらく家族が今後教会に来るだろうというふうに思われます。なので面白いなと思うんですよね。こちらが神様に示されて踏み出そうとすると、そこに救いが起こったり、ね、癒しのためにお祈りして技が起こってきたりというふうに、いろんなことが始まってきていることを感じます。で、神様のね、手が動いているのを感じるんですね。だから皆さん、ぜひね、そのね、その手の中をね、行ってほしいと思います。で、あともう一つはね、すごく嬉しいことがありまして、ラジオ、この前話しましたように、ラジオはですね、1月3日の放送がですね、500を超えまして3位になったんですけど、長崎市民フィルムで。1月10日もまたですね、最初トップに少し残してくださったんですね。そしたらですね、1000を超えました。1000を超えたから1位かと思ったら2位だそうです。でも、1000を超えまして、1000を超えるようにって祈ったんですね。で、1000を超えたら1位になるかと思って。そしたら1000を超えまして、2位になりましてね。で、じゃあ今度は、3000を超えるようになるかと思ってますけども、1000を超えましてね。で、長崎市民フィルムで2位になったんですね。本当に感謝をしたいと思います。皆さん一緒に喜んでください、ね。自分の問題も大変でしょうけれども、本当に神様がなさったことを喜ぶと自分の問題に勝利がきます。ね、クリスチャンは自分のことで精一杯になっていると、その問題を解決してもまた次の問題がやってきます。ね、いいですか？ はっきり言いますけどね、与えるものは受けますからね、もう自分のことで手いっぱいの人は解決しますけど、また来ますからね、本当に与えるとどんどんどんどん回復されていきますのでね、それをね、ぜひ覚えててください。それで、マタイの方の8章に行きたいというふうに思いますけれども、マタイの8章の5節。あ、今日ね、そうそう、説教に入る前に、井上麻衣さんですよね。ね、シーボルト校の井上麻衣さん来てくださって、ね、感謝したいと思います。ずっと待ってましたけどもね。一緒にカンボジアに9月してね、行った。で、この前このふれあいセンターであったコンサートに来られたんですけれども、ようこそいらっしゃいました。本当に感謝したいと思います。はい。それでは、ですね、8章の5節から、お見せします。イエスがカペナウムに入られると、カペナウムっていうのはイエス様が当時、ガリラヤで拠点としていた場所ですね。そのカペナウムに入って来られると、一人の百人隊長が身元に来て懇願していった。百人隊長というのはローマの、軍隊の、兵士です。百人部隊が60あって、6000人で一つの大きな部隊となります。ね。で、千人隊長ももちろんいるわけですけども、6000人が一つの部隊の基準なんですね。で、その百人隊長というのは百人部隊の隊長で、その百人部隊が60あって一つの塊なんですね。これね。で、その百人隊長ですね、百人元に来て懇願して、心から願って言いました。主よ、私のしもべが中部で家に寝ていてひどく苦しんでいますと。ですね。で、しもべって書いてありますけれども、この言葉は直訳すると子供とも、あるいは若者とも訳せる言葉なんですね。で、ルカの福音書にも同じような記事があって、そこではですね、もう死にそうですみたいな書き方がしてあります。だから、本当に瀕死の状態で、こういたんだと思います。しかもこのしもべっていうのはね、普通奴隷なんです。だから、当時の奴隷っていうのは本当に、ちょっと言葉悪いですけれども、家畜遺伝のような、もうそういうなんか非常に厳しい扱いをされたんですけども、ところが、この人はそのしもべのためにわざわざイエス様のところに来てるし、しもべなのに子供っていう言葉を使える言葉を使ってるので、本当に子供のようにこのしもべのことを大切にしていた、愛していた、だということがわかります。すごく人格者だったんでしょうね。で、このしもべ、その子供のように大事にしていた、奴隷でしょうか、しもべが、中部で、しかも、ルカを見ると死にかけてますから、ただ病気だったによって、もう本当に重病で死にかけてるような状況だったと。だから、本当にひどく苦しんで死にかけてるので、助けに来てほしいってことを、百人隊長言いに来たわけですね。ルカの方を見るとですね、百人隊長来ないって誰かをね、使わしてるんですけども、どっちにしても、とにかく助けてくださいって言いに来たわけですね。そしたらですね、7節でイエス様はすぐに彼に言われた。行って直してあげようって。すぐにね、直してあげましょうって言ってくれたんですね。イエス様らしいですね。イエス様なら大抵そうでしょう。あ、じゃあ直していってあげようって言ってくれたの。ところがですね、この百人隊長は、ありがとうございますって言ってね、その人のイエス様の手を取って、こっちこっちとか言って引っ張ってきたんじゃないですね。普通ならそう思いますよね。わざわざ直してくださいってお願いに来たんだから、じゃあ行ってあげようって、ありがとうございますって言っても、お願いしますって言うと思うんですけども、この人はそう言わなかった。8節で、しかし百人隊長は答えて言った。主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは治ります。まずこう言ったんですね。主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。って言ったんですね。私はとてもイエス様をお迎えする資格はないって言ったんですね。当時、社会的には、この世の中的にはですね、ローマがイスラエルを支配していました。だからローマの方が立場は上なんです。しかもその立場が上の百人隊長だから、うんと偉いんですね、こっちの方が。でも、この時、この百人隊長は、イエス様は私の家にお入りする資格はないって言ったんですね。つまり、イエス様が特別な方であるってことを認めていて、自分よりもはるかに、この、偉い方だっていうかね、権威を持ってらっしゃる方だってことを認めてたってことがあるんですね。ね。そして言われたん。ただお言葉をください。で、これ、星がついてますから、下を見ると、一言だけおっしゃってくださいって訳してますね、直訳だから。だから、もう一言でいいんです。一言言ってください。イエス様一言でいいから一言言ってくれればいい。もうそしたら、私のこのしもべは、死にかけてるしもべも、もう治りますって言ったん。すごいですね。言ってあげようって言ったけど、いや、別にさ、来てもらわないとんでも申し訳ない。一言でいい。一言イエス様言ってくれればいい。一言言ってくれれば治るから、もう必ず治りますからって言ったわけですよね。すごいなと思いますけどね。そしたら、どうしてかって、と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、百人隊長だから、千人隊長のもとにいるし、ローマの、その総督のもとにいるわけですね。その権威の下にいるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、百人隊長として百人部下がいます。ね。その百人の部下がいます。その一人に行けって言えば、 私が言えばその100人のうちに誰に言ってもその人は行きますし、別の方に来いって言えば来ます。また、しもべにこれをせよと言えばその通りにいたしますと。こういったわけですね。で、当時のローマの軍隊はものすごい強かったんです。その当時の世界最強の軍隊です。で、最強の軍隊の特徴は、秩序がすごくしっかりしてるんです。日本も昔、日本の企業っていうのは世界に行った時にすごく強かったんですね。で、それは日本の企業っていうのはものすごくオーダーがすごくしっかり通っていくっていう秩序がすごく強かったんですね。ちょっと強すぎたかもしれませんけど、でもそれはあったんですね。で、面白いんですけどね、これは歴史を見たからですけど、戦争で強い軍隊っていうのは秩序がしっかりしてるんですよね。だからロシアが崩壊した時にもう秩序が乱れて、ね、兵器を売ったりいろいろしましたけど、あの時ガタガタになったのはこの指導系統、秩序が崩れたら弱くなるんですね。で、この時のローマの軍隊はすごく秩序が強い、しっかりしてた。だから100人隊長が言ったのは、自分も上に上ね、1000人隊長はね、ローマ総督がいて、その権威のもとに彼らが言ったらその通りする。で、私も100人部下がいて、私が言えば、こんな私でさえ私が言えば、100人の部下は行けってば行くし、来いってば来るし、これせよってこうするって言ったんですね。でもこれいいですね。そういうところがよかったね。行けと言えば、行けと言えば来ますし、来いと言えば、えっちっちゃう。これをせよとやったら、別のことをするっていうのは、それは分からない世界ですね。そういうことのないように気をつけてください。ね。でも、100人隊長はそれを知ってた。つまり、権威とは何かを知ってた。こんな私でさえ、100人の部下は私が言ったらその通りするんですから、イエス様は来てもらう必要なんてありません。一言言ってくればいいんです。あなたが一言言えば、悪霊も病気も全部その言葉に従います。あなたが一言おっしゃれば、病気だってその言葉に従うし、悪霊だってその言葉に従う。だから、このうちのしもべが今死にかけて、でもあなたが一言おっしゃってくだされば、もうそれで必ず治りますっていうね。すごいイエス様の権威を信じてるんですね。だから一言言えればいいって言ったんですよ。でね、これは本当にイエス様を信じている、信頼している。この方には権威と力があるってことを信じてるから、もう一言おっしゃればいいんです。まあ、それで十分ですって言ったんですね。だって、本当に愛してるものは目の前で傷んでる時に、言ってあげようっていうのは、いや、来てもらう人なんかない、一言でいいって言ってるっていうのは、これは本当にこのイエス様を信じてて、イエス様、一言であれば大丈夫だと思ってるってことですよね。で、だからイエス様は驚いたわけですね。で、驚きました、10節。イエスはこれを聞いて、驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。誠にあなた方に告げます。私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。つまりイスラエルが本来神に選ばれている民なんですけど、その中にはこんな信仰を見たことがない。これ信仰だと言われました。信仰。つまり、本当にイエス様の権威を信じて、その言葉をさえいただければいい。その言葉には力があるって信じたわけですね。こんな信仰を見たことがない。ここ褒めてるんですね。あなたの信仰は立派ですってね、他のところ見たら書いてありますよね。そういうふうに言ってもらうと嬉しいですね。弟子たちも、と同じ言葉で、いつまで我慢しなきゃいけないんでしょうなんて言われましたがね。で、この時、イエス様は褒められ、そして、面白いこと言いますね。あなた方に言いますが、これユダヤ人に向かって言ってるんです。たくさんの人々が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし、御国の子らは、これは選ばれたためにイスラエルのことですね。外の暗闇に放り出され、そこで泣いて激しいですのです。つまり、イスラエルは本来選ばれていたのに、信じなかった、信仰を使わなかったから、そういう風になってしまうよって言ったんですね。で、この異邦人、百人隊長ってのはローマの兵で異邦人です。だけど、本当に信じたので、こうね、こう、素晴らしい信仰だったんですね。そして、言いました、13節。それからイエスは百人隊長に言われました。さあ、行きなさい。あなたの信じた通りになるように。さあ、行きなさい。あなたの信じた通りになるように。すると、ちょうどその時、そのしもべは癒された。って書いてありますね。イエス様が言われた時には、で、今日ね、礼拝の後にね、さあ、行きなさい。ね。あなたの信じた通りになるようにって言った時にですね、皆さんの生活の中に何が起こるでしょうか。ね、主に期待してるでしょうかね。そして主が、本当に主が語れればそうなるってことが起きてるけどね。いくつかあるんですけれども、昨日ですね、男子牧会学っていうのが毎週あるんですね。で、土曜日にやって、まあ、チャペルをやるんですけれども、今最近というかもう1年ぐらいありますけど、ね、検診されて、さっき司会された兄弟がですね、時々説教するんです。だからだんだん説教上手くなってきたんですね。いきなりですね、こういうふうに言うんですね。その方今、ね、アルバイトをね、お仕事されていますよね。で、今はもう営業を辞めて、警備の仕事をされてるんですね。それで、時間のことがあるからですね。時間が自由に使えるようにってことですね。それで、そこでもうたくさん奇跡を見てるわけですね、今までね。で、もう、50何人でしたっけ 55人、毎週増えてくるんですね。55人差し入れしてくれてる人がいるわけですね。で、1人で7回持ってきてる人もいますから、相当な数ですけどね。で、まあ、いろんな奇跡を見たわけです。ね、今まで明かしました。いきなりですね、今日は今まで一番寒い日でした。そしてもう本当に手も口ごまって大変でしたけれども、神様、またなんか素晴らしいこと、また神様は答えて素晴らしいことをしてくださいました。また後でその証をしますとかって一番最初にですね。それから説教入ってるからですね、何言うんだろうと思ってみんなこう、ね、こう真剣に聞かれてきてですね、随分上手くなったなとか思いながら感動してですね、なんですけども、いくつか話されたんですけど、そのうちの一つが面白いことだったんですね。朝行くときに雪が降っていて、で、しきみにいつも行かれるのに、しきみは山の方なので、相当雪が積もっていることはもう予測がつくと。それで、バスで行こうと思ったんですって。今日バイクで行ったらちょっと途中で無理になるだろう。で、でもお祈りしてから行こうと思って神様にこう真剣に祈ったんですね。そして、どうしたらいいでしょうかっていうのとですね、はっきりこうね、思いのうちにある言葉が来たんですって。行けるとこまで行きなさいって。で、行けるとこまで行ってそこでバスに乗り換えなさいって思いが来たんですって。で、本当にはっきりそう来たので、本当にいいのかな、バスで最初から行った方がいいっていうの、自分の思いとしてはそう思うんだけど、そういうふうにはっきりこう祈るとそういう思いが強く来たので、バイクで行かれたんですって。だから、小江原を過ぎて、総合公園ってありますね。わかりますかね、小江原を過ぎて総合公園。総合公園まで行ったところでもう、雪と、それから、ね、行けなくなったんです。だからすごい、ちょうど駐車場があるんです、総合公園には。できすぎてますよね。道端じゃなくて駐車場にちゃんと止めて、だから不法駐車ですよね。お金も取られないし。止めて、そして、車をバイクを止めて、パッてね、ちょうどそこにあるバス停に来たら、ちょうどバスがなんか自分のためかのように、ちょうどその時に来たんですって。あまりにも見事だったって。それでもうバスに乗って着いたら30分前にちょうど着いたんですって。で、他の人たちは、みんな、ね、バスとかいろいろできたんですけども、もうギリギリとか、ちょっとね、危ない人もいたんで、そうですね。その中でも30分前には着いていたって言うんですよね。で、小さなことかもしれませんけどね、これね、神様の言葉を聞いたんですよね。で、神様の言葉に行くときにね、主の手と主の助けがあるの。で、まあ、もう一つ証しがありますけど、それはまたいつか、私も思わせぶりですけど。ほいで、ほいで、もう一つですね、宮崎行きました。ね。で、皆さんね、神様の言葉っていうのはね、本当に神は語られるんです。この人は一言おっしゃってくださいって言いましたけども、今ね、肉眼でイエス様を見るということは、普通はありません。ね、特殊の場合はあるかもしれませんけどね、普通はありません。でも、聖書を通して、礼拝のメッセージを通して、予言を通して、もちろん吟味しないといけませんけども、神様は今でも私たちに、本当に語ってくださるんですね。で、具体的に示してくださるんですね。で、もちろん吟味しないといけませんよ。本当に神のものかどうか。でも、確かに語られるんですね。で、その言葉は、必ず成就していきますし、その言葉に私たちが従っていくときに、神の助けとか、神の奇跡を体験することができるんですね。で、人の言葉っていうのはですね、その人がどんなに誠実な人でも守れないことが、残念ながらしばしばあるんです。これはもう避けられません。ね、その人が悪いとは言うんじゃなくて、どんなに誠実な人でも守れないことが起こってくる。でも、神様がおっしゃる言葉っていうのは、必ず成就してくるし、神様は真実だから守られるんですね。これどうぞ覚えてほしいですね。で、宮崎行った時ですね、今週宮崎行ってきたんですけど、面白い証を聞きました。面白いって知ってるかな。初子ちゃんが中耳炎でずっと病気だったそうですね。で、まあ、そしたらですね、言ってました。もちろん、一応お祈りはしてたんだけど、お祈りしつつも、まあ、お医者さんにかかってるし、小さい子は中耳炎になりやすいから、と思って、お祈りはしてたけど、まあ、お医者さんにかかってるから大丈夫と思ってたと。そしたら、全然治らなかったんですって。そしたら、お医者さんに言われたそうですね。ちょっと中耳炎が長引きすぎていると。ね、ハトコちゃん。だから、これはちょっと問題なので、今度、手術をした方がいいと思うと。で、鼓膜にこう、管を通すんですかね。なんか管を通して、そういう手術をした方がいいと。そして、2歳ぐらいになった時に、まあ、1歳になったばかりですけども、2歳って言ったのが2年って言ったのが忘れますけど、した時に、その管を取ったら、取る。そういう手術をした方がいいと思いますって言われたの。で、手術をしましょうって先生が言ったんですね。ただその場合に、鼓膜に分けてこう管を通すので、聴力が落ちる可能性があります。っていうことを言われたんですって。ほいでですね、南くんと、そのカナンちゃんはですね、カナンちゃんって奥さんの方ですけどね、カナンちゃんはですね、ガーンと来たわけですね。ほいで、それから必死になったそうですね。神様すいませんってね。お医者さんにかかることは全然いいんですよ。間違いないですね。でも、神様により頼んで、お医者さんにもかかるわけですね。神様がお医者さんを通して助けてくださり、直接助けてくださるんですからね。そういうことは知ってるわけですよ。でも実際はもうお医者さんかかってるから安心して、なんかこう、神様に本気で歌うんなかった。ほいでね、ちょっと真剣にね、祈り始めたそうです。神様すいませんでしたって、真剣にね。そしたら面白いこと言いましたよね。 真剣に祈った時に、特に本気で神様に頼んでませんでした。神様あなたに頼みます、ね、どうか、ね、手術しないで済むようにって ねこの子をいや完全中耳炎治してくださいって祈った時に、ちょうどディボーションがねヨハネの5章だったかなにあるんですけれども、良くなりたいかって言葉があるんです、聖書の中に。その言葉がねものすごい響いてきたんですって。やっぱり真剣になったからでしょうね。もう本当に響いてくる、心にビーンって響いてきて、でもちろんですどうか、ね、娘ですからね初歩直してくださいってね、 もちろん良くなってほしいですって言ってこう真剣になったんですって。そしたら面白い、はっきりまたが肩が来たんですって。お医者さんを変えなさいって、えっと思ったんです。どこにしたらいいんでしょうかって言ったらですね、参ったお医者さんのこと言われた。その参ったお医者さんはお医者さん自体がすごく良かったんですって。ところが受付の方がものすごく冷たいっていうか、きついっていうか、来るっていうか、時々あるでしょ。お医者さん来たらすごくいいんだけども、ね、受付の人がすごくきつくて、そのカナンちゃん、奥さんの方がね、行った時にね、ちょっと受付の人いろいろ聞いたそうですね。まあまだ初めての子だし分からないから、ものすごく冷たくされて、ズタズタに傷ついたんですって、カナンちゃんがね。カナンちゃんが傷つくってのもすごいですね。だからね、それで、すごく傷ついたんですって。それでもう、あそこのお医者さんだけは行きたくないって。お医者さんはいいお医者さんだけど、まあ、あそこだけ行きたくないって思ったんですって、かなり強く。でそれでお医者さんを変えたんですって。で今のお医者さんも決して悪くはないんだけども、祈るとお医者さんを変えなさいって言って、じゃあどこに行けばいいんですかって、そこが示されたんですって。これでね葛藤したそうです。でもね南君がね、でも神様が言うからやっぱり従った方がいいって言ったら、カナンちゃんがね最後にじゃあ分かったって言ってですね、そこのお医者さんに行くことになったんですって。でお医者さんに行ったそうです。そこにそしたら同じ受付の人がいたんですって。ところがね、同じ人かと思えるぐらい全く違うんですって。温かくて丁寧で本当に丁寧って言って、おいで面白くってましたね。そのこの勝穂ちゃんの耳が治る前にカナンちゃんの心が癒されたとか言ってましたよね。本当にこうね、入るのも怖かったのに入っていったら全然前と同じ人なんですよ。同じ人なのに全然手が違ったんですって。でお医者さんが見てくれて、もちろん真剣なお父さんとお母さん祈ったからでしょうけどね、お医者さんが見てですね、あ、これ手術する人は全然ないって処置してくださったんですね。で私は今週の先週の水曜日かな行ったんですけど、その時にはもう完全に中耳炎は治ってました。あれでも治ってちょっと元気すぎましたね。どうよかったでしょうね。面白いですよね。ね、良くなりたいかって言葉がまず来て、でそれで本気で祈った時に次ね、お医者さんを変えなさいって示しが来て、でどこかって具体的にその場所まで示された。そしたらですね、治っちゃったわけですね。でもちろん祈りとお医者さんの治療の両方です、ね、でもそこはどうしても本当は行きたくなかったところだけど、行ったら傷が深まるんじゃなくて癒されちゃったですね、カナンちゃんもね。でなんかすごく喜んで帰ってきたそうです。もうあそこのお医者さんは前のとんのも嫌だったけど、これで偉くなったってね、癒されちゃったわけですね。で皆さんね、神様って生きてるんです。で権威があるんです。人の権威と全くレベルが違います。でこの方が言葉を語られるときに、その言葉を、ね、従っていくときに神の手を見ますし、でその言葉が語られると奇跡ってのが起こっていくんですね。でそれをね、どうぞね覚えてほしいと思います。で、もう一つだけね証しを言いますが、ここの話はね、百人隊長が言葉をもらったら治っちゃったってことですけれども、今ちょうど受験期に入りますけれども、うちの教会にですね、第一礼拝はいつも子供の方の奉仕をされている方がいらっしゃいますけど、その方にお嬢さんがいられます。その方のお嬢さんは中学時代結構ちょっとこう、遊んでたそうです、ね、そうお母さんが言われましたから。でその結果高校受験の時にこうなかなか行ける学校がなかったようなんですね。でここならなんとかっていう、学校私立の高校を受けたわけですね。ところが落ちちゃったわけです ね。で公立まで1ヶ月しかなかった。でも行く学校はないよってことになって、それでも入れる学校って時に、でもそのお嬢さんはある A という学校行ったわけです。で、その A という学校は、その県では、長崎じゃないんですけどね、その時は、ここは。その県では、もう何本かの指に入る、すごく有名な進学校なんですよ。で、絶対先生はね、もう、受かるわけないって言ったの。で、お母さんもみんなもね、そういう有名だから知ってるわけですよ、誰でもね。あんなバカなって言ったの。そしその子が言ったんですね。本当に行きたい学校じゃなきゃ、勉強する気になれないから、受けたいって言ったんですって。で、お母さんはそこで必死に祈ったんです。神様ってね。でそんなこと言ってますね。気持ちわかりますけど、とかこう必死に祈ったらね、はっきり言葉が示されたんです。ね。なんだっけ。できない、私にできないと思うのかかな。ありますよね、聖書がね。私にできないと思うのかって言葉が示されたんですって。 あれね、と思って、わかりました、信じますって言ったんですって。ね、私にできないと思うの、勝って目くじめさえだから、いや、あなたにはできますって言ったの。そしたらね、すごい部屋が来たんですって。んで、あ、これは通るなと思ったんですって。でも人間的にはここら辺でね、絶対無理だと思ってるんですよ。ね。そしたらね、なんか家でできないから友達とこ行って勉強したんですって。友達とこ行った場合は本当に勉強してる場合とそうじゃない場合があるんですけど。でね、そしてね、試験が起こった、あったんです。で、発表の日に、まあ、よくわからないけど、その県っていうか、その地域、その学校では、発表の日に、まあ、中学に来るそうですね。じゃあ高校受験のことです。で、その時に、落ちた子にはちゃんと連絡をしますと。で、その日連絡がなかったら合格したと思ってくださいっていう、そういう方法だったそうですね。ほいでね、ある時間まで連絡なかったら、その時間ギリギリになって電話が鳴ったんですって。ほいで、お母さん出たんですって。先生がね、すいません、ね、落ちたんじゃないんですって。通ってしまいました。まさか通るともなかったのに、あんまり嬉しいので、本当落ちた人しか電話してないんですけど、ちょっとあんまり嬉しいので、すいません、電話かけました。安心してください、通りましたよって言われてね、口で怒ったんですよ。これ本当に怒った話ですからね。ここのいる人ですからね。こうやって今上で奉仕してる人の子供さんね。わかりますかね、言葉です。もちろん本人が一生懸命勉強したと思います。でも言葉です。わかりますか？でなんで、神様は私たちを本当に祝福したいと思っている。本当に私たちのために十字架にかかるほどに自分の命を捨ててまで私たちを愛してくださった方は、私たちが祝福されることを願っている。そのために、私が主のところに行くならば、主は喜んで、あなたを祝福するための言葉を語ってくださるんです。ね、言葉ですというと、なんかね、怒られるようなイメージを持ったりとかですね、厳しいこと言われるんじゃないかとかね、嫌なこと言われるんじゃないかって思う人いるかもしれませんけど、例えばさっきの、宮崎の南君たちの場合は、傷があったら病院に行きなさいって人間的には嫌かもしれないけど、神様は、それは、カナンちゃんの心も癒したかった。なるでしょうか。神様の考えていることは本当に私たちをもっと豊かに祝福したいのです。だから私たちにとってその時、って思うことだとしても、実はその後ろにもっと大きな神の祝福があることを覚えてください。で、神様はね、私に語られるのです。で、皆さんね、言葉を聞いてください。一番簡単に聞ける方法はね、聖書を読むこと。ね、最初はなんとなく心に響く、その程度はそれでもいいんです、ね。もちろん間違うこともありますが、そうやって言いながらだんだん分かっていくんですね。例えば、生まれた赤ちゃんはですね、お母さんの声はすぐ分かるみたいですね。何ヶ月もの中にいたから。まあ、残念ですが、お父さんの声は分かってくれません。主張しないと、アイアンパパと言わないとね。主張してく、こう、コミュニケーションを取ってると、お父さんと分かり始めてくれるんですね。ね、で、わかるですね。で、なんですね、何を言うとしたんでしょうね。ね、神様とね、交わって、しっかり交わってください。そしたら、だんだんね、言葉がね、神の本当の声が分かるようになってきます。そうそう、それ言いたかったんですね。交わってると本当に分かってくる。で、神様はあなたに希望を語られます。神様はあなたに奇跡を用意されています。神様はあなたに本当に祭典を用意されています。神様はあなたを愛していて、祝福したいんです、これは。ですが、だから私はその方の声を聞くとき、で、その方がおっしゃれば、サタンがいようと、病気があろうと、問題が山のようにあったとしても、イエス様が言葉を発せられたら、それは崩れるんです。なぜか、主に権威があるから。主の言葉には権威がある。主には権威があるから、その発される言葉は敵を崩す。問題を解決していく力があるってことをね。どうぞ、覚えておいてほしいというふうに思います。まあ、ずっと今、信仰ということを学んでいますけれども、今日は、イエス様に権威があるので、その言葉には力がある。その言葉を信じる。その言葉を受け取る。その言葉を受けるってこと自体が信仰なんだってことね。覚えてほしいと思います。最初に言うの忘れたから最後にこれを読んで終わりましょうね。今年の御言葉ですね。いいですか ?1-3。なぜなら、神によって生まれたものは皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。アメン。神によって生まれたものってのは、イエス様の十字架を信じ、復活を信じた人はみんな、全員、世に勝つ。よって皆さんが置かれている職場だったり、学校だったり、あるいは場合によっては家庭もそうでしょうし、ね、そういうことですね、あるいは地域、社会、ね。私の信仰、これこそ、まさに皆さんが置かれている世に打ち勝った勝利であるってことですね。ぜひ、今週もですね、この信仰を通して勝利を受けていただきたいと思いますし、また、神様の言葉を受けていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは百人隊長の信仰に驚かれ、百人隊長のしもべを、本当に苦しんで痛んでいた、しもべを完全に癒されました。私たちもいろんな問題に人生では直面します。 自分自身のこと、家族や友人のこと、また人間関係のこと、経済のこと、健康のこと、学業やお仕事のこと、そのせい、なんとかなると思えることと、なんともならない、もうどうしようもないってことにもぶつかります。でもあなたには不可能がありません。どうです様、今日一人一人が、その主からの言葉をいただいて、奇跡を行えるあなたから、大丈夫と、私が勝利すると、私が解決すると、安心していきなさいと、あなたから言葉をいただいて、そのどうぞ、この週、この月、神様の具体的な勝利を見ていくことができるように、あなたの奇跡を見ていくことができるように、あなたの愛に触れることができるように、豊かに導いてくださることをお願いいたします。短く、お祈りをしたいと思います。病気や問題、それを神様に祈りたいと思いますが、その前に、短く悔い改めの時を待ちましょう。罪がある時に祈りが手に届きませんし、また、ごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがありますし、また、聖書は全ての人は罪人だと言ってますので、短く悔い改めの時を持ちたいと思います。しゃられました。何をしてほしいのですか？今具体的に、素直に、大胆に、ためらわずに、あなたの自分自身のことでも、家族友人のことでも結構です。その願いと求めを主の前に差し出してください。この願いと求めに主は答えてくださいます。体のどこか痛い方はそこに解いてくださり、また、問題ある方はそれを主の前に出しましょう。自分はいいんだけど、家族や友人という方はその方を思い浮かべながら、今、神様に働いてあげるように祈りましょう。天のお父様、シエス・キリストの皆によって、父なる神の元に参ります。恵みの神が今、一人一人が願っている願い、求めている求め、手を置いている場所を思い浮かべている方に、今、主が豊かに聖霊を注いでくださり、主が働いてくださって、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を表してください。心に、体に触れてください。霊に触れてください。問題に触れ、人生に触れ、生活に触れてください。そして、あなたの勝利を、癒しを、解決を表してください。ブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラ。イエス・キリストの名によって。イエス・キリストの名によって。癒されよ！イエス・キリストの名によって命ずる。なれ！イエス・キリストの耳鳴りを消えてなくなれ！腰の痛み、膝の痛み、関節の痛み、イエス・キリストの名によって消えてなくなれ！病をもたらしてきた足切れ、痛みをもたらしてきた足切れ、病の霊、痛みの霊は失ってみせる。で、キュッ！喉の痛み、失ってみせる。で、キュッ！親との関係で傷んでいる方が何人かいらっしゃいます。一人ではありません。何人かいらっしゃいます。で、あなたは本当のところは自分も悪かったと思うんですけど、謝ると思っても謝ることはできない、そういう状況の中にいますが、あなたはまず主の前に、二つのことをしなさい。感謝することと悔い改めること。このどちらもなしでいきなさい。悔い改めるだけではあなたは暗くなっていきます。感謝だけではあなたの心はすっきりしません。丁寧に感謝するのと同時に悔い改めをなしなさい。主の前にそれをしっかりとした後、あなたは私に求めなさい。私はその時、不思議な形で、この関係を回復することのできる恵みの時を備えようとしてやります。ある方はすでにそういう体験を一度しています。一度では何度かしています。ある方はまだそういうことはありません。でも、あなたはこの私の前に感謝と悔い改めしっかりとしているときに、非常に深い平安があなたの心に返ってきて、私に求めなさい。私はその時に、不思議な形であなた方がこう和解しとき合うときを用意しているとしてあります。それは単にあなた方の問題ではなく、そのことを通してなんかたくさんの人々に祝福が流れていき、救いが始まると知られます。行くべき道に関して、もう自分はこう行こうって決めている方がいます。で、そこに行っても主は祝福されますが、神が用意している計画があります。立ち止まって聞きなさい。そのあなたが聞くならば、あなたは神様からの導きを受けるでしょう。その導きを通してあなたは、あなたの思いもしなかった神の計画があなたの人生にあることを知り、後の気になって、ダイナミックな人生、そしてこの本当にこうエンジョイというんでしょうか、祝福された人生を見出して驚くようになると知られます。恐れてはいけません。勇気を出して進んでいきなさい。私はあなたと共にいる。私があなたの盾であると知られます。私は知恵の源、知識の源。私に来なさい。私があなたに語り教えよう。 私があなたと共にいる。私はあなたと共にいるので、あなたは勝利していきます。なんかすごい不安を持っている方がいらっしゃいますが、主はあります。恐れてはなりません。あなたが私に頼むとき、私はあなたを導き、勝利を与えると主は教えます。幼子になって信じなさい。私があなたと共にいると主は教えます。皆様ありがとうございます。一人一人の体に触れ、心に触れてください。不眠症の方がいたら眠れるようにしてください。また、ポリープや腫瘍がある方は、家族や友人する方がいたならば、その方から腫瘍やポリープを完全に止めてください。イエス様に止めずる。肺に、内臓に、呼吸器系にある腫瘍やポリープを全部完全に取ってください。イエス様に止めずる。腫瘍用、ポリープ用、癌用、消えてなさい。完全な癒しと奇跡を表してください。お願いいたします。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。それではお賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖なる聖職交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。じゃあ、お知らせよろしくお願いします。